行津南、新潟県津南町、2014年11月20日号、ナンバー641。今回の担当は、津幡、滝沢、桑原、藤の木、飯田、小木曽、草津以上の7名です。1ページ、表紙、写真、写真の説明。軒下にビニール紐で編んだ割り干し大根が吊るして干してあります。奥にはぼんやりと干し柿も見えます。左下に毛筆の書体で、めぐる季節と、と白抜きで書かれています。写真終わり。ページ、津南時間、大根つぐら。先日、秋山郷の決闘へ出かけた時のこと、車庫でとても大きなつぐらを作っていました。何を入れらんですか?と聞けば、お前さんそっけなもんも知らねっけかの?と驚かれ。これは冬食べる大根を入れておく大根つぐら。津南に生まれて30年経ちますが、見たのは初めてです。秋は紅葉の季節。ですが、津南の人にとっては冬支度が始まる季節です。写真。写真の説明。寒い姿の男性が大根つぐらを編んでいるところです。膝の高さまで編んだつぐらの内側に入って、腰をかがめて藁の束を編んでいます。写真終わり。3ページ。目次。コンテンツ。フィーチャーズ。特集記事。4ページ、特集、町のホームページが変わりました。8ページ、目指せ、苗場山麓ジオパーク、活動報告。10ページ、見て知って得をする河原版。11ページ、3歳児検診で虫歯のなかった子。12ページ、街角スケッチ特別編。ジオ河岸段丘花火2014。レギュラーズ通常記事。14ページ街角スケッチ。15ページ町選挙管理委員会よりお知らせ。16ページ国保だより。17ページはい保健師です。健康づくりアラカルト。18ページ、ライブラリーコーナー、ペンリレー。19ページ、津南の文芸。20ページ、ストップ、児童虐待。21ページ、タップで行こう、津南石造物散歩。22ページ、病院歳時記、年金コーナー、100日運動、議会コーナー。23ページ、幸せ応援隊から愛を込めて、ジオサイトを探検したい。24ページ、ナジョモン通信、戸籍の窓、広報編集室、津南町の人口。
4ページから7ページ、特集、町のホームページが変わりました。より便利に、より使いやすく、より充実。8年ぶりに町のホームページが変わりました。写真、写真の説明。手に持ったスマートフォンの画面がページいっぱいに大きく写されています。画面には町のホームページが表示されています。写真、終わり。ポイント、1。より使いやすくなりました。スマートフォンに対応しました。昨今の携帯電話事情を考え、スマートフォンでの閲覧にも対応しました。文字の大きさなどにも配慮し、ストレスなく利用できます。ホームページはパソコンで見るものという時代は終わったのかもしれませんね。写真、スマートフォンでの表示イメージ。 写真終わり。広報誌の音声訳がお聞きいただけます。4月から始まった広報誌の音声訳をホームページ上で聞くことができるようになりました。文字を読むのが難しい方や、手に取って読む時間が取れない方などにおすすめです。広報つなんを音読で録音し、MP3 形式にて配信しています。このデータは、つなん音声訳の解散と委託契約を行い、音訳録音したデータを使用しています。一目でわかるアイコン。以前のホームページでも好評だったアイコンによる表示をさらに進化させ、必要な情報をより素早く探し出せるようになりました。図2枚。1、人生の節目、ライフイベントから探し出せます。図の説明。ライフイベントとして、上4個、下4個、合計8個のアイコンが表示されています。それぞれのアイコンの名前を読みます。上の4個、妊娠・出産、入園・入学、成人、結婚・離婚、下の4個、就職・転職・退職、引っ越し・住まい、高齢・介護、お悔やみ。2、具体的な項目から探し出せます。図の説明。一番上に、暮らしの便利帳の表題があります。その下には、横に2個、縦に5段の合計10個のアイコンが表示されています。上の段から横にアイコンの名前を読みます。住民票、戸籍、税金、保険、ゴミ環境、上下水道、子育て教育、健康づくり、ペット、湯沢駅駐車場、図終わり。ポイント丸に、より充実させました。防災情報の充実。非常時の備えとして、電気や水道、電話といったライフラインの情報についてや、エリアメール、防災メールなどの受信方法について掲載したお役立ちリンクを、防災情報として掲載しています。大規模災害時には、このページがトップページとして切り替わります。図、日頃から防災情報をご覧いただき、災害に備えましょう。図の説明、防災情報のページのイメージ図です。上の左側に防災情報の枠があります。その右隣には、災害、防災、防犯の枠があります。防災情報の下には、医療情報の枠の一部が見えます。防災情報の枠の中には、3つの項目があります。上から、災害緊急時情報、緊急速報メール、津南町防災メールの3つです。災害、防災、防犯の枠の中には、7つの項目があります。上から、災害が発生したら、災害への備え、危険区域ハザードマップ、応急手当の方法、計画協定、放射線対策、防犯の7つです。図終わり。観光のページを独立。観光については、見た目を含め、より外から来るお客さんに対して、スライドショー形式の紹介やトピックスを設け、すっきりとしたページになりました。外出した時にスマートフォンで閲覧するのに便利なマップ機能も備えています。議会、病院、教育委員会についても、よりその分野に特化したページとなりました。図、リニューアルされた観光ページ。図の説明。観光ページの一部が示されています。一番上に、津南町観光情報、津南めぐり、津南めぐりはひらがな、の表題があり、その下に4つのアイコンが並んで見えます。左から、見どころ、施設、 歴史文化、祭りイベント、遊び体験。アイコンの下には、津南御霊公園から望む柱状節理と題した風景写真が載っています。図終わり。ポイント3、より身近になりました。生活カレンダー、イベント情報の機能が追加されました。町の一押し情報を載せたり、新着情報やトピックなど、表示機能の追加により、皆さんへ町の動きをより見せる方法が増えました。これらをうまく使い、発信する頻度を上げていくことで、より身近になるように努めます。図、図の説明、ホームページのイメージ図です。上の方に、町からのお知らせ、トピックス、イベントカレンダーの3つのタブが見えます。ページはトピックスのページで、2014年10月30日更新、ホームページをリニューアルしました。より優しく、より見やすく、そして探しやすいホームページになりました、と書かれています。図、終わり。皆さんの声をお聞かせください。各ページには、読みやすかったか、わかりやすかったか、などの簡単なアンケート、また疑問や意見なども簡単にお問い合わせいただけるようになっており、より閲覧いただく方の声を反映させることができます。図、皆様からのご意見やご感想をお待ちしております。図の説明、ページのイメージ図です。一番上に、意見をお聞かせくださいの表題があります。その下には3問の質問があり、それぞれ回答は3択形式で選ぶ形になっています。上から読みます。お求めの情報が十分掲載されていましたか？十分だった。普通、情報が足りない。ページの構成や内容、表現は分かりやすいものでしたか？分かりやすい。普通、分かりにくい。この情報をすぐに見つけることができましたか？すぐに見つけた。普通、時間がかかった。図、終わり。Google AdSense をご存知ですか？ホームページに Google 社が提供する広告表示機能を設けました。この機能は現在多くの自治体で取り入れられています。町には直接関係ありませんが、広告を閲覧した場合にいくらか町に手数料が入る仕組みです。クリックするだけで町の収入となりますので、ご興味のあるものがありましたらクリックしてみてください。図、Google AdSense 広告表示場所。図の説明。Google AdSense の広告が表示されたページのイメージ図です。図、終わり。バナー広告を募集しています。町ではホームページリニューアルにあたり、広告を掲載してくださる方を募集しています。町の顔となるホームページに広告を掲載してみませんか？詳しくは町ホームページ、広告バナーについてをご覧ください。図、広告掲載場所。図の説明。バナー広告のあるページのイメージ図です。図、終わり。時代に合わせ、ホームページや携帯電話など取り巻く環境が変わっていきますが、より見やすい、よりわかりやすいは変わらずに、新鮮な情報を提供していきます。お問い合わせ先、総務課、電話 025-765-3112。
8ページ、目指せ苗場山麓ジオパーク活動報告。郵便局のスタンプラリーでジオスタンプを集めよう。境村と津南町の郵便局、実局で、各郵便局エリアの特徴をデザインした消印が、10月から使用されています。窓口で申し出ると、通常の消印ではなく、 ジオデザインの消印を押して発送してくれるそうです。これは、郵便局としてもジオパークを目指し活動していることをバックアップしたい、全国にアピールしたいということで企画実現したものです。また、これを記念した苗場山麓ジオサイト巡り、風景印スタンプラリーも始まりました。河岸段丘に火炎型土器があしらわれたものや、鳥かぶと山、猫つぐらがデザインされた様々な消印スタンプは、じっくり見たくなるものばかりです。郵便局に用意されている専用台紙に、全部のスタンプを押すと、郵便局と栄村、津南町から素敵なプレゼントがもらえるそうです。詳しくは各郵便局へ。写真、すべて集めるとポストの形をした貯金箱と栄村、津南町の特産品がもらえます。写真の説明、丸型ポストの形の貯金箱とスタンプラリー専用台紙です。各郵便局周辺のおすすめスポットも紹介されています。写真終わり。目指せ苗場山麓ジオパークのロゴマーク決定。苗場山麓を象徴するロゴマークをサイトなども利用し、地域内外に募集したところ、デザインの専門家などから259点の応募がありました。その中から苗場山麓の特徴が一目でわかるかなどを基準に、振興協議会内で選抜すると同時に、栄村、津南町役場に候補を掲示して、地域の皆さんの意見を参考にしながら、採点し、決定しました。決定した作品については、12月1日に行われる振興協議会総会にて、お披露目及び作者の表彰式を予定しています。お楽しみに。糸魚川、佐渡、苗場山麓のジオガイド交流会が行われました。10月19日、佐渡で開催された新潟県域ジオパーク推進地域意見交換会に参加しました。新潟県では糸魚川と佐渡がジオパークに認定されており、苗場山麓は推進地域ということで声をかけていただきました。実際に佐渡のガイドさんの説明を聞いたり、解説看板を見たり、ガイド同士の意見交換をしたりと、今後の参考となるとても貴重な時間を過ごしました。写真、佐渡の総合的な案内板を視察。写真の説明、大きな解説看板の前で、4人ほどの参加者がガイドさんの説明を聞いています。写真終わり。第5回日本ジオパークネットワーク全国研修会が行われました。10月30、31日、三陸ジオパークにて全国研修会が行われました。今回のテーマはジオパークと自然災害ということで、推進室佐藤信行と津南町役場の防災担当が参加しました。30日は各コースに分かれ、現地見学会。31日は津波や火山、土砂災害などをテーマとした研修会やグループ討議が行われました。写真、三陸での研修に全国から集まりました。写真の説明、琥珀採掘坑道跡を背をかがめて一列になって見学しています。写真終わり。9ページ、ちょっと覗いてみませんか。子供も大人も楽しく学べるジオツアー。山伏山田んぼ。山伏山は寺井集落の皆さんにより整備されていて、30分ぐらいで登れる手頃のトレッキングコースです。寺井集落の涌井翔吾さんを先生に、山伏山と寺井集落を訪れました。昔、山伏の修行の場所であったと言われる山伏山は、標高903メートル。山頂からの眺望は素晴らしく、河岸段丘や宿見川流域まで見渡せます。 晴れた日には日本海も見えるそうです。山頂に佇む安永7年1778年と刻印された石仏や特異な地質である盤上摂理や中上摂理を間近で観察してから寺石集落へ。吉祥寺では栄村にある上慶院の7世がこの寺を開山したことや、津南町指定文化財に指定されているワニ口のこと、寺石集落の歴史や風習などいろいろなお話を聞かせていただきました。ジオエコカルチャーを体験しながら学べるツアーでした。写真、山伏山山頂からの景色、写真の説明、トレッキングスタイルの参加者が山頂から河岸段丘を眺めています。写真終わり。津南の川の石比べ、自分だけの標本を作ろう。津南を流れる清津川、中津川、仕組川をめぐり河原の石を観察しました。みんなで石を採取して、種類の違いや起源はどこなのか、苗場山、越後山脈、それともなど、中野光平先生の解説を聞きながら自分だけの標本箱を作りました。また縄文人が使っていた石を探そうということで、縄文時代に石器や石皿などに使われた岩石をみんなで探しました。小学1年生も帰る頃には石を見てその種類を言えるくらい楽しく学べる体験でした。ナジョモンでは季節ごとにジオツアーを計画しています。3月にはスノーシューを履いて、冬季だからこそ間近で観察できるジオサイトのツアーも予定しています。詳しくはナジョモンまで。写真、町内を流れる川をめぐり石を観察。写真の説明、仕切りのあるプラスチック製と思われる標本箱に採取した河原の石を入れています。写真終わり。お問い合わせ先、ジオパーク推進室、ナジョモン内、電話 025-765-5511。 10ページ、暮らしの情報満載、見て知って得をする河原版。お知らせが6項目と囲み記事が1項目あります。1. 看護のお仕事をお考えの方へ。平成26年度看護職員再就職支援相談会。未就業の看護職員が安心して就業できるよう支援することを目的に、看護職員再就職支援相談会を行います。再就職に向けた相談や病院などの情報提供、再就職支援講習会の案内、資格取得に向けた相談など、進学相談について、新潟県ナースセンターの相談員、看護職が対応します。日時、12月16日火曜日、午後2時から4時、会場、ハローワーク十日町、電話 025-757-2407、申し込み方法、相談の予約はハローワークの窓口で受け付けています。電話で予約の際には、看護職員再就職支援相談会とお申し出ください。主催、新潟県。その他、相談時間はおおむね30分です。相談に関する秘密は固く守られます。お問い合わせ、新潟県福祉保健部、医師・看護職員確保対策課、看護職員確保育成係、担当・榎木田、電話 025-280-5178。 2. 世界人権週間について。12月4日木曜日から10日水曜日は人権週間です。この機会に人権について考えてみませんか。人権擁護委員協議会と法務局では、みんなで気づこう人権正規、考えよう相手の気持ち、育てよう思いやりの心を目標として、 人権を守る活動をしています。この週間に次の通り、特設人権相談所を開きます。どんな小さな悩みでも一緒に考えますので、お気軽にご利用ください。12月2日火曜日、十日町市社会福祉協議会松台支所、時間午前10時から12時まで、十日町市松台3559番地6、千田体験交流館、時間午前10時から12時まで、十日町市中千田甲826番地。12月3日水曜日、吉田公民館、時間午後1時から3時、十日町市北阿武坂867番地1。お問い合わせ、新潟地方法務局十日町支局、電話 025-752-2575、 津南町役場税務町民課町民班、電話 025-765-3113。 3. 犯罪被害者週間。警察では事件や事故の被害に遭った方々に対して様々な支援や各種相談窓口を設け、相談に応じています。お困りの方は、まずはご連絡をください。期間、平成26年11月25日火曜日から、平成26年12月1日月曜日の間。お問い合わせ、十日町警察署、交番、駐在所、電話 025-765-0110、警察相談室、電話 025-283-9110、 犯罪被害者支援室、電話 025-285-0110、 女性被害110番、電話 025-281-7890。 精神保健相談のお知らせ。最近急に気分が落ち込む、不安で落ち着かない、夜眠れない、人に会うのが億劫だ、家に閉じこもり気味など、毎日の生活の中での混乱や不安がある方、およびご家族の相談に応じます。事前に予約が必要ですので、電話でお申し込みください。なお、時間を指定させていただきますので、ご了承ください。また、定員がありますので、お早めに申し込みください。相談日時、12月17日水曜日、午後2時から4時、場所、津南町役場、3階第2委員会室、相談医師、山下メンタルクリニック、山下医師、お問い合わせ、津南町役場福祉保健課健康班、電話、765-3114。 5. 第2回津南北野勝塾のご案内。8月の第1回目の塾開催に続き、第2回津南北野勝塾を開催します。講師は北野塾長、及川副塾長のほか、今回のメイン講師として軽井沢朗読館館長であり、元 NHK アナウンサーの青木優子さんをお願いしています。青木さんは朗読の専門家で、全国各地において朗読会を開いており、今回は午後2時から足ヶ崎小学校で北野キッズ塾を開催し、塾長、副塾長とともに青木さんから宮沢賢治の作品を朗読していただく予定です。その後、午後6時から、龍角坊温泉で第2部の講演を開催します。町内外どなたでも参加できますので、ぜひおいでください。期日、12月11日木曜日、会場、第1部足ヶ崎小学校午後2時から、第2部龍角坊温泉午後6時から8時、午後8時から同会場で懇親会。講演会終了後、 講師の方々と懇親会を行います。懇親会会費3000円に参加を希望される方は、留学簿温泉電話765-5888にお申し込みください。 6. 農業農村整備リレーパネル展を開催します。十日町津南地域の農業農村の整備状況や農業水利施設などについて、地域住民や観光客など幅広い層の方々に知ってもらうことを目的としたパネル広報展で、公共施設や観光施設の展示スペースを会場として順次リレー方式で移動しながら開催しています。このリレーパネル展の一環で十日町情報館をメイン会場として開催します。日時11月25日火曜日から12月1日月曜日午前9時30分から午後7時会場十日町情報館ギャラリー、主催十日町地域振興局農業振興部、共催津南町地域振興課ほか、お問い合わせ十日町地域振興局農業振興部、電話025-757-5520。囲み記事、陸上自衛隊高等工科学校生徒募集。1、受付期間、1、推薦、平成26年11月1日土曜日から12月5日金曜日、2、一般採用、平成26年11月1日土曜日から平成27年1月9日金曜日、2、応募資格、平成10年4月2日から平成12年4月1日までの間に生まれたもの、3、お問い合わせ先、試験内容などについてお気軽にお問い合わせください。新潟地方協力本部長岡市長所、電話025833-0256。11ページ、3歳児検診で虫歯のなかった子、福祉保健課健康班、電話765-3114。3歳児健康診査で虫歯のなかったお子さんは次の方々です。住所・氏名の順に読みます。5月9日実施、前原、大口さな、ソリ21区、石田ジョージ、正面2区、富澤宇佐、相吉3区、和久井優太、相吉6区、和久井あかり、足ヶ崎26区、小島さやか、正面1区、滝沢俊。7月1日実施、亀岡、川田大輔、12-2区、村山真奈美、大井平、中島伊吹、法の木坂、山田蓮斗、大割りの6-4、内山瑞穂、中深見第一、中沢春日、陣馬下4区、石橋葵、上野、高橋美岡。9月9日実施、割の3区、磯部美希、中深見第一、中沢大河、保木沢、半戸穂奈美、赤沢18区、石田寛、大割の4-3、木寺琴美、宇野木、宮沢修也、正面3区、佐藤瑞希、足ヶ崎26区、小島瑠衣、割の4区、小林ゆかり、赤沢13区、野田亜美、辰野口、小野塚朝日。賢い仕上げ磨き用歯ブラシの選び方。仕上げ磨きには子供用の歯ブラシとは別に、仕上げ磨き専用の歯ブラシを使用します。仕上げ磨き用歯ブラシを選ぶときはポイントがあります。1、エガストレートでヘッドが小さい。2、毛足が短く、毛が密集している。 丸三、毛の硬さは柔らかめ。毛先が開いてきたら交換の時期です。検診会場でも見本の歯ブラシを用意していますので、参考にしてください。
12から13ページ。街角スケッチ特別編。あなたはどこからご覧になりました？ジオ河岸段丘花火。写真が5枚あります。1、マウンテンパーク津南の展望台から撮影。今年は沖ノ原からも上げたのがよくわかります。撮影、中島秀政様。写真の説明。中央よりやや右に尺玉が上がっていて、左下には段丘面の、右下には中津川渓谷沿いの花火が上がっています。2、今年もメイン会場から写真を撮りました。やっぱり尺玉が見切れました。汗。右下に蛍のように光るのは、見物に来た皆さんが携帯で撮影している液晶画面です。撮影、広報担当、小島。写真の説明、中央の尺玉は上の部分が切れて見えない状態です。手前の虎の尾の花火が2本、尺玉と同じくらいの高さまで上がっています。3. 会場では花火のほか、火炎太鼓、アフリカン太鼓の演奏や、フィアイアーポイの演出、火を使ったパフォーマンスが会場を盛り上げてくれました。写真の説明。女性が一人、両手を広げて、紐の先に火をつけたものを回しています。4. 清津スキー場、旧中里村。からマウンテンパーク津南方向を望む超美容観路光により星との共演が素敵です。撮影、内山義行様。写真の説明。手前に旧中里村の明かりが広がり、遠くに乱球花火が見えます。夜空一面には星の軌道が細い線になって流れています。5、野沢温泉村より撮影。野沢温泉村から超望遠で見事に捉えた花火。こんな形で津南町が見えるんですね。一昨年から挑戦をして、霧が立ち込め、津南に急遽戻ったなんて年もあったそうです。3年越しの夢が叶ってよかったですね。撮影、山本義明様。写真の説明。パノラマの写真の左端に見えるマウンテンパークの尺玉と虎の尾。中央から右端まで一斉に上がった段丘花火は、夜景と一体となって光を放っています。遠くの山の稜線もうっすらと見えています。写真終わり。今年も苗場山麓ジオパーク構想を応援するため、中津川渓谷沿いに打ち上げ地点を増やしました。今年は河岸段丘面で30ポイント、中津川流域で23ポイント、計53ポイントから打ち上げ。10月25日土曜日、夜7時ちょうど、ジオ1の長野県栄村の切明をスタートした花火、虎の尾は2秒おきに点火。中津川が信濃川に合流するジオ23まで一気に駆け下りました。今年は中津川沿いの場所を見直し、より大地の形がわかるように変更。鳥口から対岸の沖ノ原のへっつりへと駆け上がり、同じ高さの米原面も呼応するようにメイン会場のマウンテンパーク津南へと花火が迫ってきました。最後は7時1分ちょうどに全53地点から一斉に打ち上げました。この間60秒。日本一長く日本一短い花火大会。今年も無事に打ち上がりました。図。河岸段丘花火の打ち上げ地点と写真撮影地点の図。図の説明。長野県栄村から津南町の河岸段丘面まで地図上に打ち上げ地点が示されています。今年は河岸段丘面で30ポイント、中津川流域で23ポイント、計53ポイントから打ち上げ。切明と和山の間に昨年と今年の打ち上げポイント境界線が引かれています。 ジオの意味を込め、中津川渓谷沿いに新たに設置した打ち上げ地点。今年は鳥かぶと山のふもと、切明からスタートしました。ジオ1、切明。ジオ2、和山。ジオ3、上野原。ジオ4、屋敷1。ジオ5、屋敷2。ジオ6、小赤沢1。ジオ7、小赤沢2。ジオ8、大赤沢。ジオ9、神決闘1。ジオ10、神決闘2。ジオ11、神決闘3。ジオ12、清水河原。ジオ13、秋成逆さ巻。ジオ14、御霊。ジオ15、太田神殿。ジオ16、反口。ジオ17、沖野原。ジオ18、沖野原。ジオ19、沖野原。ジオ20、沖野原。ジオ21、沖野原。ジオ22、足ヶ崎。ジオ23、大割野。河岸段丘面、米原面、7カ所。法の木坂面、6カ所。貝坂面、5カ所。正面面、4カ所。割野面、3カ所。押し付け面、2カ所。マウンテンパーク津南、2カ所。尺玉、1カ所。なお、写真撮影の場所がカメラのマークで示されています。図終わり。写真が1枚あります。花火打ち上げ後、メイン会場で祝杯をあげ集合写真。撮影、桑原哲夫様。写真の説明。花火打ち上げのスタッフが一堂に会しています。ピースサインをしたり万歳をしている人もいます。写真終わり。14ページ津南街角スケッチ、津南イベントスケッチ。ニュースが4件あります。1、171年ぶりの珍しい満月。11月5日、3度目の秋の名月、後の十三夜。これはウルーズキが関係しています。昔は月の満ち欠けを利用した旧暦を使っていました。これは1ヶ月が29から30日であり、1年は約354日しかありませんでした。そうなると今とは違い、だんだん季節がずれてしまい、3年に一度ウルーズキを入れて調整していました。今年はウルーズキとして9月が入れられたため、13夜も2回訪れたというわけなのです。写真。津南でも雲の隙間を縫ってまん丸お月様が顔を出してくれました。写真の説明。表面の模様がはっきり見える丸い月が夜空に浮かんでいます。写真終わり。2、光のアートに魅せられて。11月1日から2日アースキャンプ。芸術の秋です。マウンテンパーク津南を会場にキャンプしながらアートを楽しむイベントが今年も行われました。自然の中に調和した光のアートは、夜の森いっぱいに広がり、幻想的な雰囲気に包まれていました。写真、森の中に出現した光のアート。写真の説明。夜の森の木々が光のアートによってきれいに映し出されています。写真終わり。3、華麗なる空中演技。11月1日、上郷小学校50周年記念式典。上郷小学校創立50周年を記念し、地元上郷で活躍するバンドの演奏や、保護者によるアトラクションの発表など、会場は大いに盛り上がっていました。中でも、津南町出身でエアリアルパフォーマーとして活躍しているみちるさんの空中バレエには、大人も子供も驚きながら見上げていました。写真。天井から吊るした布、ティッシュを巧みに使い、演技が行われました。 写真の説明。みちるさんが一本の布を体に巻きつけて逆さになりながらポーズをとっています。写真終わり。4ありがとう泊まる小学校。11月9日泊まる小学校閉校記念式典。来年3月で閉校する泊まる小学校で閉校記念式典が行われました。式典と懇親会には多くの卒業生が訪れ、思い出を語り合いました。閉校する小学校に何か残せないかと、卒業生の地元泊まるの若者たちで作る清い空気の会が、トーテムポール、北アメリカの先住民族が家系を象徴するいわば家紋のようなものを作成、当日お披露目されました。写真。制作したトーテムポールと清い空気の会のメンバー。写真の説明。校舎の横に建てられた人の背丈の2倍以上もあるトーテムポールの両脇に男女8人がこちらを向いて立っています。写真終わり。
15ページ。政治家の寄付は禁止、有権者が求めることも禁止されています。年末年始は何かと贈り物やお祝い事をする機会の多いシーズンですが、政治家が選挙区内の人にお金や物を贈ることは公職選挙法で禁止されています。また有権者が政治家に寄付や贈り物を求めることも禁止されています。寄付禁止のルールを守って明るい選挙を実現しましょう。1、政治家の寄付の禁止。政治家が選挙区内にあるものに対して寄付をすることは、その時期や名義の遺憾にかかわらず罰則をもって禁止されています。政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀、葬式の通夜における香典は違法ですが、罰則の対象から除かれています。選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は除きます。2、政治家に対する寄付の勧誘要求の禁止。政治家に対して寄付をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。政治家を威迫して、あるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。3、政治家の関係団体の寄付の禁止。政治家が役職員や構成員である団体や会社が選挙区内にあるものに対して政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄付をすることは禁止されており、選挙に関して寄付をすると処罰されます。政党、その他の政治団体またはその支部に対するものは除かれます。4、後援団体の寄付の禁止。後援団体、いわゆる後援会が選挙区内にあるものに対して花輪、供花、香典、祝儀やこれに類するものを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄付以外の寄付をすると、その時期や名義の遺憾にかかわらず処罰されます。5、年賀状などの挨拶状の禁止。政治家は選挙区内にあるものに対して党令のための自筆によるものを除き、年賀状、暑中見舞い状などの時効の挨拶状、電報なども含むを出すことは禁止されています。6、挨拶を目的とする有料広告の禁止。政治家や後援団体、いわゆる後援会が選挙区内にあるものに対して主として挨拶を目的とする有料の広告を新聞、雑誌、テレビ、ラジオ、インターネットなどに出すと処罰されます。政治家や後援団体に対し挨拶を目的とする有料広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。一定使用、三内運動、送らない、求めない、受け取らない、以下のものも政治家の寄付禁止の対象となります。 秘書等が代理で出席する場合の結婚祝い、香典、お祭りや町内会の催し物等への寄付、寸紙、差し入れ、落成式、開店祝い等の花輪、葬儀の花輪、供花、入学祝い、卒業祝い、お歳暮、お年賀、地域の運動会等への飲食物などの差し入れ、病気見舞い、出店、総務省、なるほど、選挙寄付の禁止、http://www.sousumu.go.jp/senkyo/senkyo_naruhodo/naru_hodo08.html 16ページ、国保だより、恐ろしい心臓疾患、脳卒中、糖尿病は予防できる。検診結果を生活習慣改善に生かそう。放っておけない生活習慣病、発症すれば高い死亡率、生き残っても寝たきり、半身不随、失明などを引き起こす心臓疾患、脳卒中、糖尿病などの恐ろしい生活習慣病は、自覚症状がないまま、ある日その日がやってきます。エネルギー、食塩、脂肪などの過剰摂取などの不適切な食生活や喫煙、過度の飲酒、運動不足、ストレスなど不健康な生活習慣を続けていると、メタボリックシンドロームの川を下り始め、最後には生活習慣病の滝を転げ落ちてしまいます。個別の病気の早期発見、治療から生活習慣病の予防解消へ、生活習慣病の発症にはメタボリックシンドローム、内臓脂肪症候群が深く関わっていると言われています。そこで平成20年度からこのメタボリックシンドロームに着目した特定健診がスタートしました。特定健診はこれまでの個別の病気の早期発見、治療を目的とした健診と違い、生活習慣病の予防や解消を目的としています。受けっぱなし現金、健診結果を確認しましょう。皆さんは健診を受けたということだけで満足していませんか？健診を受けてもその結果を放っておいては意味がありません。検診の結果をよく確認し、生活習慣の改善や病気の予防に役立てましょう。何より自分で生活習慣を改善しようとすることが大切です。健康づくりをサポート、特定保険指導、検診の結果に基づき、生活習慣の改善が必要な人に対して、保健師、管理栄養士が保健指導を行います。対象者には特定保健指導、検診を受けた人が自分の健康状態を把握し、生活習慣を改善していけるように、保健師、管理栄養士が支援します。特定保健指導では、特定健診の結果からメタボリックシンドロームの判定基準を超えているかどうかで、対象者を動機づけ支援と積極的支援に分け、それぞれに合わせた保健指導を行います。その他の保健指導、メタボリックシンドローム以外にも、津南町に多い高血圧に着目した保健指導も行っています。受診勧奨を行う場合があります。検診結果から、医療機関への受診勧奨及び治療が必要とされた人には、受診勧奨を行います。自覚症状がなくても発症直前の場合もあります。受診勧奨を受けたら自己判断をせずに必ず病院を受診しましょう。ちょっと高め。 の人ほど気をつけて、検診で異常が見つからなかったけれど、数値がちょっと高めだったという人は要注意です。数値は各年の数値を比較してみることが大切です。ちょっと高め、以前より数値が上がったという人は、危険信号が灯り始めています。保健指導の対象にならなかった人でも、気になることがあるときは、医師や保健師に相談しましょう。安心して国保を使い続けるために、医療費の増加は皆さんの家計だけでなく、国保の運営にも大きな影響を与えます。皆さんのより良い生活習慣が健康的な生活を送ることにつながり、増え続ける医療費を抑制することができます。これからも安心して国保を使い続けるためにも、検診や保健指導を活用していきましょう。お問い合わせ、福祉保健課保健班、電話 765-3114。17ページ。はい、保健師です。今月は大平ゆかり保健師。インフルエンザに備えよう。日に日に寒さが加わり、冬の訪れを感じる今日この頃です。さて、例年12月から3月頃にかけてインフルエンザが流行します。突然の38度以上の発熱に、頭痛、関節痛、筋肉痛、全身の倦怠感などを伴うのがインフルエンザの特徴です。潜伏期間が短く、感染力が非常に強いので、流行しだすと一気に感染者が増加してしまいます。正しい知識を身につけ、一人一人が日頃から予防を心がけることが大切です。インフルエンザの種類。インフルエンザの種類は大きく、A 型、B 型、C 型の3つに分けられます。毎年流行を繰り返すのが A 型と B 型で、季節性インフルエンザと呼ばれています。C 型は症状が軽く気づかれにくく、新型インフルエンザは A 型の一種です。どのように人から人へ移るか、感染の経路は大きく2つあります。1、飛沫感染。感染者の咳やくしゃみに含まれるウイルスが鼻や口から侵入する。2、接触感染。ウイルスの付着したドアノブや手すりなどに触れた手を介して、口や目などの粘膜からウイルスが侵入する。自分の体は自分で守ろう。このようにウイルスが何らかの形で体内に侵入することで、インフルエンザを発症します。人混みを避ける。手洗い、うがいをこまめにする。マスクの着用、部屋の湿度を高く保つ。などでウイルスの侵入を防ぎましょう。また、重症化を防ぐためには、普段から免疫力を高めておくことも大切です。バランスの良い食生活、適度な運動と十分な睡眠、体を冷やさないなどを、心がけましょう。その他、インフルエンザにかかった時に重症化しやすい高齢者、小児、妊婦を対象に、町ではインフルエンザ予防接種費用の一部を助成しています。詳細は広報つなん10月20日号に掲載。接種後、効果が出現するまでに2週間程度を要すると言われているので、毎年、12月中旬までに接種すると効果的です。楽しい行事が多い冬、風邪知らず、インフルエンザ知らずで過ごしましょう。健康づくりアラカルト、人生中盤に始めたこと、小中川秀明さん、陣馬下、いわゆる厄年を迎えた時、考える中で一番辛いことをして厄落としをしようと思いつきました。真っ先に頭に浮かんだ辛いことがマラソンです。子供の頃から走るのは苦手で嫌いなので、厄を落とすにふさわしい苦行です。冴えないおじさんか、回避のためにも、たまに必死になるのは良いことに思います。それまでの人生で走った最長距離は10キロ、高校時代のマラソン大会でした。 42キロどころか20キロでも全く未知の領域です。家族や友人に走れるわけがないと言われましたが、自分では何とかなる気がしました。お山を愛して20年、1日7、8時間なら動けます。お山でバテないのに下界でバテるはずがないという妙な自信もあります。ただ何せ走ったことがない距離なので、途中でエネルギーが切れたり、どこかを怪我したりして、足が止まることだけが心配でした。走る前の数日は、とても不安で、大学入試前以来の潰れそうな感じも味わいました。大人になってからのスポーツは、順位もタイムも関係なく、楽しいことばかり、ずっとそう思っていました。その点、マラソンは走ると記録が残ります。大した記録でなくても、回を重ねると1年前の自分、2年前の自分と比べる楽しみ、苦しみもあります。僕もあっという間に43歳を過ぎ、すっかり中年です。自分ではまだ若いつもりでいるのですが、年を感じることも多くなりました。しかし、走るのはまだ始めたばかり。まだもう少し行きそうな気がします。そう感じているうちは、懲りずにまた走ります。性格的におそらく。
18ページ、ブックタイム、広報ライブラリー、11月下月。今月の一冊、女性がやればずんずん進む、決定版獣害対策、獣害の獣は獣。井上正輝著、農文教。動物をいくら殺しても被害が減らない。それは動物ではなく、あなた自身の田や畑に問題があったのです。だんだんと冬が近づいてきましたね。動物たちも食べ物を探して本格的に動いている頃でしょう。そこで、動物たちからの被害が深刻になる前に、島根県美里町で成果を上げた獣害対策を、今月の一冊の中から紹介します。まずはじめに、ここで言う女性とは、既成観念にとらわれない、柔らか頭の人のことを指します。リセットが得意で、まずやってみようって体が動き出す人は、男でも女性です。なぜかというと、女性は思い込みを捨て、リセットするのが得意なんだそう。著者の経験上、男性は既成観念を捨てられず、もっと殺す方が先、補助金をよこせと言い、動き出す人が少ないそうです。いくら殺したってお金をかけて対策しても、動物を引き寄せる田や畑なら永遠に解決しないのです。それでは成果が出ている対策を少しだけ紹介します。残飯や売れない野菜を放置しないこと。いらない野菜だから動物が食べてもいいやと思っていると、大切な野菜まで食べられてしまいます。潜み場を消すこと。田や畑の近くに動物が身を隠せる茂みはありませんか？納屋や野小屋の中をきちんと整理していますか？たくさえ張ればを卒業しよう。効果が高いのは心理策という目に見えない策。美里町では、猿が出る地域は、前戸にロケット花火を置いておき、猿が出れば花火を鳴らすだけではなく、逃げた先まで何人かで追いかけるのだそうです。以上4点を紹介しましたが、これはほんの一部です。とにかく動物を寄せ付けない対策が大切です。自分の田畑、集落の人を守るために、できることから始めてみませんか？図書室にありますので、ぜひ手に取ってみてください。その他、毎年11月25日は、女性に対する暴力撤廃国際日です。これに合わせ、図書室では、男女共同参画に関する図書を展示しています。ぜひお立ち寄りください。休館日、11月25日火曜日。12月28日日曜日から1月3日土曜日。
10月の新着図書、大人の本。人の話を聞かない、急に感情的になる、それは発達障害かもしれません。まさか発達障害だったなんて。星野義彦著、PHP 研究所。受験の格差をなくすため、無料の授業動画サイトを立ち上げた東大生の奮闘記。予備校なんてぶっ潰そうぜ。花房竹次著、集英社。本屋大賞受賞後初の長編小説、フォルトナの瞳、釈田直樹著、新潮社。子供の本、もはや社会現象、大人気アニメの絵本が登場、妖怪ウォッチお話絵本、レベル5監修小学館。 3.11 の立ち入り禁止区域、そこには牛たちを守り続ける牛飼いがいます。希望の牧場、森へと咲く、吉田久典へ。その他、寄贈本含め189冊が新着となっております。リレー、名作を読みに図書室へ行こう。渡辺和幸さんから山田由美子さん、法の木坂。紹介する本、赤毛のアン。著者、モンゴメリ。村岡花子役。出版社、新潮文庫。小さい頃出会って大好きだった赤毛のアン。朝の連続テレビ小説で役者の村岡花子さんが取り上げられたから、また読み返したくなって手に取りました。何十年ぶりかで読み返してみても、アンの魅力は変わってはいませんでした。赤毛で顔中そばかすだらけの痩せっぽちの女の子。想像力豊かで目に映るものすべてに感動する感激屋さん。美しい景色を見ては歓喜の白露、輝く湖水なんて名付けます。一つの鉢花や一本の木にも、ポニー、雪の女王と名付けるくだりなんかは、くすりと笑ってしまいます。風装ばっかりしている内気な女の子かと思えば大間違い。自分を人参と言ってからかった少年、ギルバートの頭を石板ではたいてしまうほどのおてんばでもあります。おしゃべりが大好きで、本の1ページ以上も話し続けていたりするからびっくりします。子供の頃はただアンの魅力に圧倒されるだけでしたが、大人になった今はマッシューとマリラ・ローケーマイの深い愛情にも考えさせられるところがあります。マッシューの「そうさな」という一言、思ったことを全部言わずに飲み込んでじっと耐える毅然とした大人の姿。とても感動的で学ぶところが多いのです。赤毛のアンは11巻のシリーズになっています。痩せっぽちの少女アンが美しい女性へ成長を遂げ、恋をし、結婚し母となる。涙と笑いと感動の渦とともに、前向きに力強く生きていきたい、と改めて思わせる永遠の名作です。この頃、子供たちのことで気になること、それは学年が進めば進むほど図書室から足が遠ざかるのです。理由は読みたい本がないからだそうです。何千冊も蔵書がある図書室なのにもったいないなぁと思います。気軽に読める文庫本もいいけれど、何十年以上も前から読み継がれてきた名作もぜひ手に取って読んでほしいものです。次は子供たちが大好きな場所No.1という上郷小の図書室を素敵に整備してくださっている江村香織さんを紹介します。19ページ。津南の文芸。短歌砂丘。結婚の記念にと並び取る写真。恥じらいながらも夫婦の顔して。結婚の記念にと並び取る写真。恥じらいながらも夫婦の顔して、山本浩一。うつ伏せし三頭身の顔を上げて、得意げに兄にっこり笑う。 うつ伏せし三頭身の顔を上げて得意げに兄にっこり笑う津畑恵子。物干しの竿を動かせば蜘蛛の巣の戯が見えて元に戻せり、物干しの竿を動かせば蜘蛛の巣の戯が見えて元に戻せり、貝沢恵子。惜しみつつ手渡す最後の花輪より甘き香りのほのかにつけり、惜しみつつ手渡す最後の花輪より甘き香りのほのかにつけり、関谷育子。張り替えて三日目なるに障子戸に他が指穴か小さくつけり、張り替えて三日目なるに障子戸に他が指穴か小さくつけり、恩田久美子。歯固めの孫のおもちゃのキリンさん、しゃぶられよだれまみれになりぬ。歯固めの孫のおもちゃのキリンさん、しゃぶられよだれまみれになりぬ。丸山直子。飛行機の並ぶ空港ターミナル、窓よりはるかに冬の富士見ゆ。飛行機の並ぶ空港ターミナル、窓よりはるかに冬の富士見ゆ。小野寺常世。旅にすぐる三国街道さびしらに、山ごぼうの花さわさわしろし。旅にすぐる三国街道さびしらに、山ごぼうの花さわさわしろし。樋口靖子。朝焼けの空を仰げば鱗雲、動く狭間に残月しろし。いとこの娘千里。朝焼けの空を仰げば鱗雲、動く狭間に残月しろし、内山菊。傍らに幼遊ばせ若き母、庭に火を受け何か巻く見ゆ。傍らに幼遊ばせ若き母、庭に火を受け何か巻く見ゆ。おみ初へ。もう少し楽しい歌を作ってと言われて我の歌帰り見る。もう少し楽しい歌を作ってと言われて我の歌帰り見る。滝沢勝家。長官のことりと入る音のして夫が玄関開ける気配す。長官のことりと入る音のして夫が玄関開ける気配す。風巻京子。北風にもぎられ飛びきし栗の葉の皆裏返しに地に貼り付けり。北風にもぎられ飛びきし栗の葉の皆裏返しに地に貼り付けり。月岡よりえ。火を消せばにわかに雨の音高し、とどろく雷に弱をおののく。火を消せばにわかに雨の音高し、とどろく雷に弱をおののく。鈴木綾子。嵐杉氏、ラウスの宿の暁に、カモメの声の鋭く呼べり、ラウス海岸町。嵐杉氏、ラウスの宿の暁に、カモメの声の鋭く呼べり、萩原光之。長生学園。晴れた朝、借りたあぜ道そぞろゆけば、草間にきらり、大き梅雨玉。晴れた朝、借りたあぜ道そぞろゆけば、草間にきらり大き梅雨玉。板場博士。二度三度越し台風は我が里に、関わりもなく過ぎて安らぐ。二度三度越し台風は我が里に、関わりもなく過ぎて安らぐ。滝沢義政。若き日に戻るすべなく追いゆくも、定めと思う八十字となりぬ。若き日に戻るすべなく追いゆくも、定めと思う八十字となりぬ。柳沢千代。おみこしを担ぐ青年数減りて、年季入りし中年まじる。おみこしを担ぐ青年数減りて、年季入りし中年まじる。富沢君。出場の選出漏れに残念と安堵の念のこもごもの泡。 NHK のど自慢中里アリーナ。中里アリーナ。 出場の選出漏れに残念と安堵の念のこもごものあわ、島田正幸。個人、遠くより息子来たりて雪が来い、しぐれ降る中懸命にやる。遠くより息子来たりて雪が来い、しぐれ降る中懸命にやる。グループホームひまわり、清水貞子。俳句、岩菅俳句会、10月。自転車の二人軽やか花の行く。自転車の二人軽やか花の行く。とし子。胸張って歩いても見せ、はぬけどり。胸張って歩いても見せ、はぬけどり。ふさよし。手探りの指に当たりし、みょうがの子。手探りの指に当たりし、みょうがの子。スイカ。爽やかに初誕生の一歩かな。爽やかに初誕生の一歩かな。さだ。犬の目に、とわの孤独や秋の暮れ。犬の目に、とわの孤独や秋の暮れ。見え。逃げどころ、決めて落とすや秋の蜂。逃げどころ、決めて落とすや秋の蜂。チネオ。伏しいても稲刈り日和と聞くはよし。伏しいても稲刈り日和と聞くはよし。渡月。その昔、銀杏くれし、家静か。その昔、銀杏くれし、家静か。ひさこ。パンケーキ、厚めに焼きて、九月かな。パンケーキ、厚めに焼きて、九月かな。れいこ。寝そびれて、見いる夜更けの天の川。寝そびれて、見いる夜更けの天の川。たえ。新米を手に半年の苦労を消え。新米を手に半年の苦労を消え。都州。常の日と変わらず過ごす敬老日。常の日と変わらず過ごす敬老日。よしじ。10ページ。ためらわず知らせてつなぐ命の輪。児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。11月は児童虐待防止推進月間です。上記の図で示した通り、児童虐待の件数は全国では毎年増加しています。新潟県を見ると2年連続で減少していますが、昨年度はこれまでで3番目の多さで、依然として高い水準で推移しています。図、児童相談所における虐待相談件数の推移。図の説明。棒グラフと折れ線グラフが重ねて書いてあります。縦軸の左側は0から1400と件の件数が書かれ、右側には0から8万と全国の件数が記されています。横軸は平成16年から25年となっています。棒グラフは県の件数、折れ線グラフは全国の件数です。平成16年から順に読みます。平成16年、県528件、全国33,408件。17年、526、34,472。18年、675、37,323。19年、この年から新潟市が政令指定都市になったことにより、県と新潟市の合わせた数を読みます。840、46,39。20年、843、42,664。21年、805、44,211。22年、896、56,384。23年、1,169、59,919。24年、878、66,701。25年、899、73,765。図終わり。 津南町を管轄している南魚沼児童相談所においても、新潟県と同様に高水準で推移しています。以前は子どもの虐待は自分に関係のないことだと考えていたかもしれません。しかし今やあなたの身の回りでも実際に起こっていることかもしれないのです。虐待を受けている子どもは自分から助けてとは言えません。大人の目で気づいてあげることが必要です。地域、社会全体で子どもたちを見守り、虐待を防止する意識を一人一人が持ち行動することが大切です。こんな様子はありませんか？虐待のサイン。子どもの様子。傷やあざが不自然についている。いつ見ても服装や体が不潔。あまり笑わない。感情を出さない。暴力的な行動が目立つ。夜間でも家の外にいる。夜遅くまで家に帰りたがらない。保護者の様子。幼い子供を残したまま頻繁に外出する。子供が重い病気や怪我をしているのに医者に見せない。子供を過剰に叱る、罵る。近所や地域で孤立している。家庭の様子。子供の異常な泣き声が聞こえる。親の怒鳴り声が聞こえる。何かを投げつける音がする。子供の姿をめったに見かけない。虐待を未然に防ぐには、地域全体で子育て家庭を温かく見守り、挨拶や手伝いするなど、手を差し伸べることが大切です。相談機関に連絡することは、子どもとその親に手を差し伸べる行為です。虐待かもと思ったらすぐにお電話をください。連絡は匿名で行うことも可能です。連絡者や連絡内容に関する秘密は守られます。児童相談所全国共通ダイヤル 0570-064-000 児童相談所や町の窓口では子育てに関する相談を受け付けています。出産や子育てで気になることがあったら、相談窓口にご連絡ください。南魚沼児童相談所 025-770-2400 津南町福祉保健課健康班 025-765-3114
21ページ津南オールピープルタップで行こう。 NPO 法人タップ、つながりで人づくりとまちづくり。トリックオアトリート、ハロウィンパーティーで大行進。今年で3回目となったタップハロウィンパーティーは167名と過去最高の仮装行列で大行進しました。トリックオアトリート、ハッピーハロウィンの声の掛け合いとともに、おやつをもらった参加者はにっこり笑顔に。来年もたくさんの参加をお待ちしております。また協賛いただきました各社様にお礼を申し上げます。写真の説明。街の中を仮装をした子どもや大人たちが行列になって行進している様子です。写真終わり。本場韓国の自家製キムチ作りにチャレンジしてみませんか？自宅から持ち寄った白菜で韓国キムチ漬けにチャレンジしてみませんか？初めての方も先生から親切、丁寧に教えていただきますので、お気軽にご参加ください。事前に白菜を塩漬けして持参いただきますので、申し込みをされた方には詳しい内容をお渡しいたします。日時、平成26年12月3日水曜日、午後7時から9時まで。会場、津南町総合センター。参加費、一般1000円。会員、チケットプラス500円。持ち物、エプロン、三角巾、マスク、塩漬けした白菜、大根1本、長ネギ3本、ビニール手袋。締め切り、 11月26日水曜日、先着20名。問い合わせ、タップ事務局。電話、765-5776、総合センター内。写真、写真の説明。三角巾をかぶり、エプロン、マスク、ゴムの手袋をした女性12名が、それぞれ2人1組になって大きなボールの中にキムチ漬けをしています。写真終わり。石像物散歩210、つまり石仏の会。分析、桑原和井。毘沙門天。毘沙門天というと、私は陣馬下集落で祀られている神社の毘沙門天を思い浮かべます。福の神としての七福神の中で甲冑を身につけた毘沙門天をイメージする方もおられるでしょう。南魚沼市の石仏探訪の折、毘沙門天はもともとインドにおけるヒンズーの軍神クーベラが仏教界で四天王の一人として取り上げられ、多聞天として取り入れられます。その仏が単独で祀られる場合に、日本では毘沙門天と呼ばれるようになった神であると、南魚沼市の毘沙門天神社前で友人に教えられました。四天王と言いますと、東方の守護神である自国天、西方の広目天、南方の増長天、そして北方の守護神が多聞天とされています。四天王の中で最強の神と言われます。なぜ多聞天が最強の神で北方の守護神かと言いますと、古代インドでは北方からの侵略が多かったのが要因で、北方の守護神として祀られるようになったと説く研究者の著書もありました。石仏の毘沙門天の造像は一面二髭で、憤怒の顔で甲冑をつけ、左手に宝刀を掲げ、右手には宝棒か矛を握っています。足元に邪気を踏みつけているものが一般的であると、石仏研究の先達から教えられ、三つ股矛を持つ毘沙門天の写真を見せてもらったことがあります。先達のお話ですと、木造の毘沙門天は左手に宝刀を持ち、右手に剣を取ることもあるそうです。彩色されているものには、体は青黒色のものや黄金、濃い肌色などで着色され、甲冑などは様々に彩色されているとのことでした。写真、津南町陣馬下、毘沙門天門中、写真終わり。22ページ、病院祭事記。最近、たるんできたな、と思ったら。ご病棟看護師長、広瀬陽子。最近、どうもまぶたが重いし、目が開けづらいし、気づくと、細目になっている。年を取ると、まぶたのたるみが起こるもの。ハードコンタクトレンズを長時間使用している人や、パソコンなどで目を酷使している人、アレルギーで、目をこする人には特に起こりやすいと言われています。眼筋、目の周りの筋肉を鍛える簡単なトレーニングがあります。目が疲れたとき10秒ほどきつくまぶたをつむる。眼球を上下左右に動かす。顔を動かさずに目の動きだけでできるだけ広い範囲を見渡します。近くのものと遠くのものに交互に目の焦点を合わせる。そして、老けといえば口元からやってくるのです。口元に自信が出るトレーニングです。口内の内側から舌を使ってほうれい線を上下に5秒かけて5回なぞり、終わったら反対側をなぞる。3セット。前歯と唇の間に舌を入れて、時計回りに4回なぞる。片方の方を5秒間膨らませ、全体で3回膨らませる。反対側も。1日1回で十分。顔のたるみは 老けた印象を与えがちです。一日1分から2分の集中トレーニングで若返りを。笑顔スマイル。年金コーナー。国民年金保険料の納付が免除される制度があります。国民年金保険料の納付が経済的に困難な場合、保険料の納付が免除される制度があります。全額納付した場合より将来受け取れる年金額が減りますが、未納だった場合と比べると年金額や受給資格の審査などで大きな違いがあります。また免除された期間については、10年以内ならば追納して満額に近づけることもできます。免除申請できる期間は、未来、申請の翌年6月まで、過去、申請の2年1ヶ月前までとなります。免除の申請をするには、役場の窓口や年金事務所で申請書や添付書類を提出する必要があります。添付書類は免除を申請する期間などによって変わることがありますので、詳しくはお問い合わせください。毎年11月は年金月間、11月30日は年金の日です。日本年金機構では厚生労働省と協力して、毎年11月を年金月間と位置づけ、公的年金制度に対する理解を深めていただくための普及・啓発活動を行います。主な活動としては次のようなものがあります。年金相談の窓口として全国各地で出張年金相談の開設、大学・高校などの教育機関や事業所などへ出向いての年金セミナーや年金制度説明会の開催など。また今年から11月30日を年金の日とすることになりました。今月11月30日日曜日は週末相談日として年金事務所が開所します。開所時間は午前9時30分から午後4時です。お問い合わせ、六日町年金事務所、電話025-716-0800、税務町民課町民班、電話765-3113。次回コーナー、実施された行事。10月23日、新潟県町村議長会制服議長各委員長局長研修会。31日、津南町農業委員会農林大臣表彰祝賀会。11月1日、上郷小学校50周年記念式典。5日、全員協議会。7日、新潟県町村自治に関する研修会。7日、新潟県町村議会議長会自治懇談会。9日、泊丸小学校閉校記念式典。12日、所管勉強会、総文福祉常任委員会。12から13日、町村議長全国大会。16日、中津小学校閉校記念式典。17日、産業建設常任委員会。19日、飯山新駅視察。19日、全員協議会。今後予定されている行事。11月、25日、平成27年度検索要望事項提出。12月、1日、一般質問締め切り。3日、議会運営委員会。3日、全員協議会。 10から12日、第4回津南町議会定例会開会。16日、十日町地域広域事務組合臨時議会。健康体力づくり100日運動。毎月10日までに100日運動カードを提出いただいた方を、このコーナーでご紹介します。継承略。4700日、藤野木君、道平。4300日、中村千恵子、道平。1500日、和久井勝子、大有野。500日、渡辺秀子、正面。400日、磯部正和、割野。300日、村山文子、押し付け。清水正俊、大有野。200日、和久井騎士、割野。100日、樋口彩、船山。主な運動、トレッキング、ラジオ体操、ウォーキング、肩骨体操ほか。23ページ、幸せ応援隊から愛を込めて。出会いをつなげる出会い。皆さん、こんにちは。幸せ応援隊の福原です。さて、早いもので、今年も残すところあと1ヶ月余りとなりました。皆さんは今年1年で、異性、同性、老若男女問わず、新たに何人の方々に出会えましたか？私は昔、神奈川県川崎市に住んでいました。そこで様々な人たちと出会い、今でも交流している人たちがたくさんいます。津南に戻ってきて来年で20年。ふるさと津南町には、いまだ顔見知りでない人も大勢いる中、遠く離れた川崎の地では、もしかしたら一生顔を合わせることがなかったかもしれない人たちと知り合いになってきました。いやはや出会いというものは不思議なものですね。訪れたその土地、出かけたイベント、当たり前のことですが、人が集まるところには必ず出会いがあります。その出会いがひょんなことから考えもしなかった新たな出会いにつながることがあるかもしれません。例えば、ある懇親会の席で意気投合した人と話をしていたら、その方の娘さんが同じ大学の後輩だった。その後会ってみることになった。共通イベントで知り合った友達の家に遊びに行ったら、その子のお兄さんが今まで気にも留めていなかった同じ会社の先輩だった。かっこ笑い。なんて出会い。多少変な妄想が入りましたが、しかしこれらのように人と人が出会うということは、そこに新たな人とのつながりが生まれるものです。普段の何気ない人と人とのつながりの中で、未来のパートナーは、実は案外そばにいるものかもしれませんよ。かっこ笑い。今後も私たち幸せ応援隊は、様々なイベントを通じて、出会いのお手伝いをしていきたいと思います。町ホームページから、幸せ応援隊主催のイベント情報について見ることができます。そちらもご覧ください。幸せ応援隊、福原重富、大有野。ジオサイトを探検したい。隊は自衛隊の隊。メンバー募集中。ジオサイトナンバー7、正面ヶ原 D 遺跡、新潟県西湖。正面ヶ原 D 遺跡は、新潟県で最も古い、およそ3万年以上前の人類の痕跡が発見された遺跡です。信濃川右岸の正面段丘面に位置し、およそ 2.9 万年前に降り積もったとされる会田丹沢火山灰層よりも下層から、刃の部分を磨いた極分磨製石斧という石斧など、たくさんの石器が出土しています。 この遺跡は発掘調査後、盛土保存され、現在は水田となっています。出土した石器は、津南町歴史民俗資料館と能登縄文の体験実習館、那序門に展示されています。お問い合わせ、ジオパーク推進室、那序門、電話 765-5511、写真が3枚載っています。写真1、ぜひ実物を見に来てください。昔の人はどうやってこの石器を作ったのかな。足ヶ崎小学校1年トリオ。左、宮崎茂一さん。中、滝沢天香さん。右、鈴木光雄さん。写真の説明。3人が横一列に並んで、元気にそれぞれのポーズをとっている全身の写真です。写真2、発掘の様子。写真3、出土した石器。上段、ナイフ型石器。下段、斧型石器。写真終わり。4ページ、那序門通信。那序門クリスマス展。12月6日土曜日から12月25日木曜日。入館料無料。クリスマスをテーマとした手作り作品の展示会を開催いたします。6日午前10時からのレセプションでは、出展者に作品の紹介をしていただきます。どなたでもご参加いただけますので、お気軽にお越しください。また、出展作品の募集もしております。詳しくは、那序門へお問い合わせください。応募締め切り、12月5日金曜日。写真、昨年のクリスマス展の様子。写真の説明、クリスマスツリーやサンタクロースの顔など、手作り作品が壁や台の上に展示されています。写真終わり。津南学講座、郷土津南を楽しく学ぶをテーマに津南学講座を開催いたします。会場、那序門研修室。受講料無料。11月29日土曜日、13時30分から15時。縄文人のお供え物、沖ノ原遺跡のクッキー状炭化物をめぐって。講師、中村耕作。12月13日土曜日、13時30分から15時。苗場山麓の地形地質。苗場山山頂から信濃川千曲川まで。講師、長谷川博彦。12月20日土曜日、13時30分から15時。中世の市川市と津南町。講師、村石正幸。写真、津南学講座6月28日の様子。写真終わり。表、那序門で12月に行われるプログラムの案内です。予約受付中、当日受付も可。ただし、定員になり次第締め切ります。金額は、友の会の皆さんは半額です。那序門、電話 765-5511。 表の説明、日時、プログラム、金額、対象の順に読み上げます。6日土曜日、13時30分から15時30分。和紙の年賀状作り、800円、低学年から。7日日曜日、10時から12時。しめ縄作り、800円、中学年から。7日日曜日、13時30分から15時30分。しめ縄作り、800円、中学年から。 13日土曜日、10時から12時、そば打ち、800円、中学年から。14日日曜日、13時30分から15時30分、安銀編み、1000円、中学年から。20日土曜日、13時30分から15時30分、ろうそくのランタン作り、1000円、高学年から。21日日曜日、13時30分から15時30分、和紙の明かり、1000円、中学年から。今日終わり。戸籍の窓、末永くお幸せに。結婚、高橋正人さん、辰の口、岡田夏美さん、妙高氏、和久井康平さん、割野、中澤敦子さん、上段、山田拓美さん、陣馬下、桜井由紀さん、東京都、佐々木和也さん、十日町市、久保田愛さん、越して、中澤淳さん、越して、野口真紀子さん、埼玉県。お悔やみ申し上げます。死亡。佐伯富夫さん、87歳、陣馬下。橋野一さん、93歳、小種。鈴木初さん、98歳、船山神殿。磯部隆さん、53歳、割野。大口正美さん、78歳、米原。宮内正代さん、86歳、船山神殿。藤田角蔵さん、91歳、正面。村山徳さん、96歳、割野。小林義和さん、94歳、割野。風巻豊さん、72歳、大割野。桑原公夫さん、58歳、割野。広報編集室。町の情報発信アドバイザーに就任していただいた津南町在住の藤野健氏に、今月号から広報誌についてもいろいろと助言をいただいています。その一つが、目次、ページです。今までは表紙を開いて、すぐに特集のページとなっていましたが、まずは全体構成を眺めながら、一息つけるページを作りました。こうやって改めて全体を眺めると、いろいろなコーナーがあり、特集だけではなく、その一つ一つに面白いこと、ためになることが書かれています。これからも皆さんの心に響くような記事をたくさん載せられるように頑張ります。マルコ。津南町の人口、11月1日現在、括弧内は前月比、人口1405、括弧マイナス12、男5072、カッコマイナス4、女5333、カッコマイナス8、世帯数3595、カッコプラス1、転入12、転出9、出生2、死亡17、婚姻6、津南町役場、郵便番号 949-8292、 新潟県中魚沼郡津南町大和座下船渡母585、電話 025-765-3111 代表、ファックス 025-765-4625、 ホームページhttp://www.town.tsunan.niigata.jp/、 電子メール info@tow.tsunan.niigata.jp 編集総務課総務班。以上で広報つなん11月20日号を終わります。